ですね、まあ、春休みになる前のことなんですけども、うちの上の子がですね、とても楽しそうな顔で家に帰ってきました。まあ、子供が楽しそうな顔で帰ってくるといいですよね。親としてはなんか泣きながら帰ってきたら心配なんですけども、まあ、楽しそうな顔で帰ってきましたので、やなちゃんどうしたのと聞きましたら、なんか手にですね、何か持って帰ってきたんですね。それが何かというと、皆さんこれ何かご存知でしょうか。これなんですけども、ラジオなんですよ、ラジオ。それで、まあ、学校でですね、このラジオを作るというクラスがあるみたいで、これを自分で一生懸命作ってですね、完成して、なんとか、完成として持ってきてくれました。で、とても、色もですね、ピンク色で、可愛らしい色でですね、そして私が、これつくのと言ったんですよね。そしたら、つけてくれましたけども、何の音もしませんね。これ壊れてるの？と言ったらですね、あ、違うすぎてですね、この後ろ見たらこれを回すところがあるんですよ、充電するところ。これを、ま、回すですね、これが充電されるんですね。それでこの後ろ、上にですね、太陽のパネルがありまして、日当たりのいいところに置くと、これがまた、エネルギーを貯めていく、そうなんです。で、私はまあ、引退しましたら、自然になりたと思いまして、電気のないところにですね、入ってね、家を建てて、暮らすするつもりを今、したいとか考えてますけども、これくださいと、いう話も冗談っぽくですね、話をしましたけども。で、まあ、これをですね、まあ、話をするのは、とても、まあ、可愛らしい、そう、ラジオを聴ける、音楽を聴けるものなんですけども、全く、いくら押してもですね、つかないわけです。外側から何かのですね、エネルギーを入れなければ、つかないんですよね。そして太陽に光を受けて、その溜めなければ、これ自分自らの力は全くないものであります。そしてここに電源を差し込むところがあればですね、コードを差し込めばなると思うんですけども、残念ながらここにはありません。我々の信仰生活もですね、これに似ているのではないんだろうかと思うんです。私たちには何の力もありませんし、私たちにはですね、何の愛することも、人を許すことも、その力、愛ってありません。外側からの何かもらわなければ、神様の愛を受けなければ、神様からそのエネルギーをですね、もらわなければ、私たちには何の力もないのであります。そのような内容が、ヨハネの福音書15章に書いてあると、そう思います。御言葉をですね、それを思いながら、御言葉を皆様と共に読んでみたいと思います。ヨハネの福音書15章1節から5節の言葉であります。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっている枝で実を結ばない者は、父がすべてこれを取り除き、実を結ぶ者はもっと豊かに実らせるために、手入れしてこれをきれいになさるのである。あなた方は私が語った言葉によってすでに記憶されている。私につながっていなさい。そうすれば私はあなた方とつながっていよう。枝がブドウの木につながっていなければ自分だけでは実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。もし人が私につながっており、また私がその人とつながっておれば、その人は実を豊かに結ぶようになる。私から離れてはあなた方は何一つできないからである。アーメン。この話は とても有名なイエス様の、例え話であります。イエス様ご自身と父なる神様との関係を表している言葉であります。そしてイエス様と我々との関係を示す言葉でもあります。15章5節読んでみますと、私はブドウの木、あなた方はその枝であると。ブドウの木とその枝としてですね、イエス様と我々との関係を示しています。それはつながっていることですよね。命でつながっていることであります。枝である私たちがブドウの木であるイエス様から離れては何もできない。実を結ぶことができない。人を愛することも許すこともできません。自分のことすら愛することもできない哀れなものであります。時にはですね、人を許すことはできても自分自身のことは許せないことで苦しんでいる、悩んでいる人がいます。その許しの力、愛の力は神様から来ます。このヨハネの手紙、ヨハネによる福音書15章1節からのこの言葉を通して、私はですね、つなげることとつながること、この2つのことをですね、皆様と共にまた考えていきたいと思います。この説教題を決めることに大変悩みました。あんまり長く説教題を決めてしまうとまた大変なんですよね。ですから、なるべく短くですね、説教題を決めようと今心掛けていますけども、最初はつなげることとつながることふうにですね考えたんですけども、もう少し短くしてつなげる、つながる、これだけでですねしました。皆さん、つなげるということはどういう意味なんでしょうか。つなげるということは自分がつなげないといけない、いけません。これは他動詞であります。目的を必要とする他動詞であります。つなげる、ですからその前にはですね、何々をつなげるという言葉がなければわからないんですよね。つながるという意味は自動詞でありまして、目的語がなくても大丈夫なんですよね。つながる。で、私たちは何をつなげればいいでしょうか。これは自分の意思が含まれていく言葉であると思います。私たちの身の回りにはですね、いろんな便利な電化製品がいっぱいありますね。うちに来られた方々いらっしゃると思いますけども、いろんなものがあります。電気がなければですね、ただの粗大ゴミになってしまうものがいっぱいあるんですよね。電化製品ってそうなんです。で、まあ、韓国人はですね、キムチがなければ生きていけないと言われてますので、うちにはキムチ冷蔵庫が2台もあるわけですよね。まあ、その中にキムチばっかり入っているのではありません。野菜とか果物とかですね、入れて保管しているわけですけども、ある日私が見ましたらですね、キムチ冷蔵庫から電源が、コードが抜けてました。で、電源が入らなければどうなりますか。その中にあるものは傷むんです。ですから大変だと思ってですね、すぐ電気また差し込みましたけども、つなげましたけども、生き生きとしたクリスチャン生活を保っていくためにはですね、自分が意思を持って、自分の意思を持って神様に、永遠なる電源である神様に自分というものをつなげていかなければいけないと私はそう思いました。そうしなければ私たちは傷んでいきます。そして私が与えた、神様が与えた自由意志を持って、あなた自ら、心からあなたの心を開けなさい。そうしましたら、私、神様があなたのうちに入りますよと イエス様はそれを願っておられます。ヨハネの黙示録3章20節読んでみますと、見よ、私は戸の外に立って讃えている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその中に入って彼と食を共にし、彼もまた私と食を共にするであろう。ここにイエス様の姿がどんなふうに描かれていますか？戸の外に立って讃えているイエス様の姿が描かれています。私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその中に入っていきますよ、というふうにですね、書かれています。ここにいらっしゃる皆様はですね、ほとんどイエス様の立てとられる声を聞いて、心から自分の心の戸をですね、ドアを開けてあげた方だと思います。イエス様のために自分の心のドアをですね、開けようかまいかと悩んでおられる方いらっしゃいますか？少しイエス様ってどんな方なのかな、少し転勤したくなるようなことでありますよね。チェックしていかないと分かりません。皆様はイエス様のことをチェックされました？イエス様をご自分の心の中に受け入れて安心ですか？あるいはまだ不安なところがあるでしょうか？2、3日前ですね、夜9時過ぎた頃ですかね、インターホンが鳴りました。ピンポン。9時過ぎ頃ですね、インターホンが鳴るということはあまり気持ちのいいことではありません。そして出ましたね。どなたですかと聞きましたらですね、牧師さんですか、心の悩みがあります、聞いてくださいませんですか、聞いてくださらないでしょうか、いてですね、まあ大変9時だとですね、私ちょっと寝るのが早いですので楽な格好をしてですね、いましたけども、はい、わかりましたというのをドアを開けてあげたんです。そしてどうぞ4階の方へどうぞって、急いで着替えでですね、降りていきました。降りていきましたら、若い男女2人がですね、いたわけですよね。まあ、話を聞きましたら非常に、まあ、困っているという話でありました。結局、まあ、お金をくださいということなんですけども、で実は、この女の方ですね、前に電話を私受けたことがありまして、そう、同じ声だったんです。内容も全く同じ内容で、話をされました。ですから、いや、あなた以前私に電話しましたねって話をしましたら、びっくりなすった顔でですね、それで隣の方の旦那さんではないと思いますけども、男の方がですね、険悪な表情でね、お前電話したのって言ってね、それでまあ急いで帰りましたけども、もしチェックができればいいと思うんですよ。彼らが言っていることが本当に本当のことなのかどうかということが分かれば、こちらもですね、気持ちよく安心して何かをですね、助けてあげることはあると思うんです。今の時代は本当にですね、不安な時代。ある意味、なんか、そのままですね、人の言うことをなんか聞いて、なんか信じられないような時代になっていたことをですね、本当に私も自身も悲しくなってしまいました。イエス・キリストをご自分の主人として、ご自分の人生を導いてくださる主人として迎え入れることに関して不安な思いを持っていらっしゃる方いらっしゃいませんか？イエス様を信じましたら、イエス様になんかお金を出さないといけないんだろうかとかね、変になんか、言われる、あるいは変にですね、なんか用いられてしまうのではないんだろうかと。そうではありません。イエス様はですね、 イエス様が我々の心のドアを叩いておられるのは単純です。その理由は私と共に食事をしたいからとふうにですね書いてあります。つなげるとは自分の心の中にそのイエス・キリスト、我々の心の中で食事を共にしたいと思っているそのイエス様を受け入れることだと私は理解しています。信じるとは自分の心を開けることであります。しかし残念ながら歴史を見ますとイエス・キリストは受け入れてもらいましたか、あるいはイエス様は拒まれましたか。イエス様はですね拒まれたんです。今もなお多くの方々から拒まれ続けておられています。これは悲劇的なことだと思います。ヨハネによる福音書1章11節12節、彼は自分のところに来たのに自分の民は彼を受け入れなかったと書いてあります。自分のところに来たのに自分の民は彼を受け入れなかった。しかし彼を受け入れた者、すなわちその名を信じた人々には彼は神の子となる力を与えたのである。イエス様を受け入れるか受け入れないかによってその結果はですね運命の差で違います。つなげること、つながること、このことについて少し考えていきたいと思いますけども、それはですねある意味イエス・キリストの御言葉を私のうちにとどまらせるという意味として使われました。ナザレ人たちはイエス・キリストを拒んでしまいました。ユダヤ人たちもイエス・キリストをメシアとして受け入れることを拒みました。今の多くの方々もですねイエス・キリストをメシアとして受け入れることを拒み続けておられる方が多いのであります。つなげることは自由意志を持って神様をイエス・キリストを受け入れることであります。二つ目はですねつながることなんですけども、つながるという意味はですねギリシャ語で、メノという単純な言葉です。メノ、つながる。しかしつながっていなさい、これは命令形でありまして、メイナテとなっているんですよね。これは命令形であります。キリストと有機的で永続的で生命的な関係を強調している言葉であります。この言葉を少しですね詳しく見ますと、とどまるという表現であります。継続する、長く持続する、休む、生きている、何かを待つ、つながっている、このいろんな表現としてですね解釈できる言葉であります。この中で私はですね休むという表現がいいなと思いました。休む、つながるということは休むことであります。そしてその中に生きている、何かを待つという意味にも解釈できます。一回二回のことではありません。永遠にいつまでもつながり続けるということを言います。皆さん何かまあ毎日聖書を一章ずつ読むとかですね、祈りをするとかですね、あるいは運動をするとか、何か計画立てたことはないでしょうか。今もなお続けておられる方は手を挙げてください。何か分かりませんけども、皆さんが立てた計画を三日坊主ではなくてですね、今でも続けておられる方いらっしゃれば手を挙げてくださいませんか。はい、手を挙げてくださった方いらっしゃいますね。多いですよね。素晴らしいと思います。何かを続けるということは簡単なことですか、難しいことでしょうか。難しいですよね。いろんな邪魔するものがあるわけです。だから妨害するものがあるわけですよ。やらなきゃいけないんですけども、何かもっと大事に思われる、思うということがですね急に出てくるわけです。日本語の言葉で継続は力なりという言葉がありますね。継続すれば 何かの変化があるんです。何かとても得られるものが多いわけです。勉強もそうだと思うんですよね。今この子供たち言いますけども。1日1時間、2時間、集中して勉強し続けるのであればですね、必ず結果は現れてきます。ピアノの練習も、バイオリンの練習も、フルートも、オカリナも、そうだと思います。自分の体を鍛えることもですね、そうなんですよね。毎日走る、まあ、走る量ではなくて、10分でも15分でもですね、20分でもですね、走り続けるということはですね、必ず変化が現れてきます。たまに私にですね、先生、今も走ってますかって、そういう質問を受けたことはありますけども、今でも走っています。雨の日はですね、走りませんので、地下に、駐車場がありますよね。そこに行って、うちの息子と一緒にです、子供と一緒にバドミントンをするんですよね。で、汗が出るほど出るまでバドミントンをしてはですね、非常に気持ちがいいわけであります。神様の御言葉を受け入れる。御言葉であるイエス・キリストをですね、受け入れる。受け入れ続けるということは、そのイエス様とつながるという意味なんです。今日とか明日だ、今日だけ、今日とか昨日とか今日だけのことではありません。ずっとつながり続けることであります。まあ、牧師でありますから、病院にですね、訪問、お見舞いに行く機会が多いわけです。で、私がいつも、励ます言葉というものはですね、あなたの信仰を持って守り続けてくださいという言葉、よく言います、私は。パウロもそのような話をしましたね。我々の信仰というものは100メートルの競争ではありません。ある意味マラソンです。最初は一生懸命走ってですね、最後に諦めてしまえば何になるでしょうか。最初は多少遅れてもですよ、少し遅くても最後まで完走することが目的なんです。そして神様は我々にナンバーワンになることを求めてません。ナンバーワンではないんですよ。最後まで、時間かかってもいいので、最後まで走り続けることを神様は私たちに願っておられます。それは、つながり続けることではないでしょうか。マルコによる福音書12章28節の言葉を少し読んでみたいと思います。一人の律法学者が来て、彼らが互いに論じ合っているのを聞き、またイエスが巧みに答えられたのを認めてイエスに質問した。すべての戒めの中でどれが第一のものですか。イエス様はですね、このような質問を受けました。神の言葉、神の戒めの話であります。実戒の中で一番重要な実戒は、戒めは何ですかと聞かれました。イエス様の答えはですね、神を愛すること、人を愛することだと要約されました。つながることって、それはイエス様の言葉を自分のうちにとどまらせる行為であります。神の戒めを自分の内に入れることであります。神の戒めは何かといえば、愛なんです。神を愛する、人を愛することではないでしょうか。ただ単純に愛する、そして適当に愛する意味ではありません。心を尽くし、精神を尽くし、魂を尽くして、力を尽くして愛するようにですね、神様は私たちに命じておられています。中途半端ではありません。全身全霊をもって真剣に愛することに取り組んでいきなさいとおっしゃっています。そのために私たちはですね、この場所に集まっているのではないでしょうか。私だけ一人が神様から恵みを受けるためではありません。 ですから皆さん教会に来ましたらですね、互いの顔をよく見てくださいよ。隣の方の顔を。ちょっと暗いなとか、ちょっとなんか悩みでもあるの？互いに聞き合うことです。そうしましたら、それを話を自分の問題を悩みをですね打ち明けてくださるのであれば、それをもって祈りましょうと互いに言ってあげることではないでしょうか。それが神を愛すること、人を愛することの実践であります。ローマ書5章8節、神様はどれだけどれほど私たちを愛してくださったんでしょうか。しかしまだ罪人であったとき、私たちのためにキリストが死んでくださったことによって、神は私たちに対する愛を示されたのである。神様はどのようにして私たちにご自分の愛を示してくださいました。誰を通して？イエス・キリストです。イエス・キリストのあの十字架を通して、その尊い犠牲を通して、私たちに対する神の愛を示してくださいました。特にはそこまでしなければ、神の子イエス・キリスト自らですね、死んでくれなければ、神様が私を愛してくれるかくれてるかということはなかなかわからない場合があります。実際死んでくれたとしても、その神様の愛を知らないまま生きている、まだちっとも自分の心の中にですね何も感じていない方々もいらっしゃいます。隣人のために命を捨てることができるかと言われたらですね、その答えは難しいです。その状況にならなければ、今すぐ隣人のために命を捨てることができるかと言われたらですね、できません。私の中にはそのような大きな愛はありませんと言うでしょう。天国はある意味隣人を自分のように愛する場所であると思います。愛を示したことあります？皆さん誰かに真剣に愛を示されたことないでしょうか。私日本語を学ぶときにですね、まあこの話前やりましたかね、101回目のプロポーズというドラマを見たことあるんですよね。101回目のプロポーズ、大変昔のドラマでありますから、皆さん見られた方、見られてない方いらっしゃると思います。見られた方はですね、表情が少し柔らかくなっていきますね。まあ、星野さんと薫さんがですね出てくる、まあ、主人公なんですけども、今の私の覚えではですね、一つの場面、まあ、全部忘れてしまいました。でもその中でただ一つの場面だけはっきりと覚えています。その場面というものはですね、星野さん100回目プロポーズしてもですね断られた、あんまり人気のない男の人です。万年課長さんか、なんかそのような感じの人なんですよね。そんなかっこよくありません。その相手のカオルさんはですね、チェロリストでピアノを弾いておられたとかね、まあ、悲しい過去を持っておられる彼女であります。なかなか自分の彼女の心をですね、やっぱり開くことができませんでした。星野さんがなぜ自分の心を分かってもらえないんだろうと思ってですね、一つの行動を取るんです。それは走ってくるそのトラックの前にですね、自分の身を投げるんですよね。ですからトラックの運転手がびっくりしてですね、急ブレーキをかけるわけですよね。そうしましたら藤野さんがもう目をつぶって待っているわけですよ。自分が死ぬつもりで体を投げてますので、トラックの運転手さんがですねブレーキをかけてですね、鼻のところまで来るんですよ。わーいとね、そのような場面を経験して目撃して、このカオロさんはですね、それからあれからですね、自分の固いという心をですね開けていくわけです。神様は私たちの固い心を開けるためにどんなことをされたんでしょうか。神様は御子イエス・キリストをこの地上へ送ってくださいました。 ヨハネの黙示録3章20節、もう一度読んでみたいと思います。見よ、私は戸の外に立って讃えている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその中に入って彼と食を共にし、彼もまた私と食を共にするであろう。一緒に食事をとること、これはとてもですね、気持ちのいいことであります。でも自分と仲の悪い人と食事をすることはどうなんでしょうか。大嫌いな人と食事を共にとることはどうなんでしょうか。嫌ですよね。なるべくですね、その場には行きませんし、そのような場をですね、設けません。皆様がイエス様が大嫌いでありましたら、イエス様を招いて食事を共にすることはまずないと思います。でもイエス様が大好きだ、イエス様のことを愛していると思うならばですね、喜んでご自分の心を開いてイエス様を招くのではないでしょうか。聖書の中にはですね、2つの比較される人が出てまいります。ルカによる福音書18章18節から、そしてもう一つの話はですね、ルカによる福音書19章1節からの話であります。ルカによる福音書18章18節、これはですね、金持ちの宦官、金持ちの若いその青年の話なんです。ルカによる福音書19章にはですね、ザーカイさんの話が出てまいります。どっちもですね、お金持ちなんです。しかし若い宦官、若い青年はイエス様を受け入れませんでした。受け入れなくてどうしました。イエス様から離れてきました。自分が持っている財産が多かったので、それを捨ててまでイエス様に従うことはですね、とても自分には大きな犠牲だと思ったんです。目に見えるものに彼はですね、こだわったんです。目に見えるものを彼は選んだんです。そしてイエス様とつながることを拒みました。ザーカイさんはどうですか。ザーカイさんはイエス様を受け入れました。そしてイエス様を受け入れたばかりか、イエス様をですね、ご自分の家に招いて一緒に食事したんです。そして自分が持っている財産をですね、みんな施しました。この二人のうちに誰が神様に祝福されたと思いますか。ザーカイです。彼の名前は聖書にはっきりと記されています。そしておそらく私はですね、間違いなく天国に行きましたらザーカイに出会います。イエス・キリストは皆様一人一人と食事を共に取りたいと願っておられます。じゃあ食事を準備すること、もてなすこと、簡単なことではありません。皆さんいかがでしょうか。私がですね、皆さん電話もしないで急にですね、家の前に立ってですよ、もうドアを叩くとするならばびっくりなさるでしょうね。そして中にはですね、先生どうぞと迎え入れてくれない方もいらっしゃるかもしれません。ちょっと散らかしてるから、あんまりそんなね、汚いことを先生に見せたくないから、だから明日ください、明日来てくださいとかね、なんか来る場合は必ず電話かけてきてくださいませんかって送るかもしれません。イエス・キリストは我々の心のドアを叩いておられます。一歩的ですよね。一歩的に立てておられるわけですよ。そしてイエス様を迎え入れました。じゃあ食事をもてなさなきゃいけません。その食事は誰が準備しますか。迎え入れた方が準備しますか。イエス様が準備なさるでしょうか。じゃあ私が食事を準備しないといけないから手を挙げてくださいませんか。イエス様を迎え入れたので、私がイエス様に対して食事を準備して、なんかごちそうをですね、なんか、 してあげなければいけないと思う方ではあるわけでございませんか。真面目ですね、皆さんね。さあ、そしたら、イエス様。まあ、何の予告もしないでイエス様来られたから、もうイエス様、あなたがね、食事を準備してくださいませんかと、いう思う方、手を挙げてくださいませんか。一人もいない。厚かましいですね、手を挙げる方ね。じゃあ、ルカニュ福音書。ルカニュ福音書ね、12章見ていきても、見ていきたいと思います。12章、35節からの言葉。腰に帯を締め、明かりを灯していなさい。主人が公園から帰ってきて、戸を叩くとき、叩けますね。すぐ開けてあげようと待っている人のようにしていなさい。主人が帰ってきたとき、目を覚ましているのを見られるしもべたちは幸いである。よく言ってよく、主人が帯を締めて、しもべたちを食卓につかせ、進み寄って給仕をしてくれるであろう。誰がしますか？皆さんですか？イエス様ですか？イエス様です。イエス様を迎え入れた皆様に対して、イエス様は喜ばれる。イエス様は喜ぶわけですよ。よく待っていてくれた。忠実なしもべたちよ。私、自らが手拭いを取って、皆さん、ここに座ってくださいと言ってですね、イエス様がですね、自ら食卓を並べ、美味しいものをですね、作ってくださるわけです。そのことはいつなんでしょうか。今です。今。そして、本当の目に見える食べ物はいつですか。イエス様と共にですね、手に挙げられたとき、天国で、大きな宴会をイエス様は開いてくださいます。そのことがですね、私には楽しみでしょうがないわけです。どんな食べ物をくれるかなって。肉ではないでしょうね。最初講演会がありますよね。健康講演会、おいしいもの、野菜、果物ですね、我々がこの地上では見たことのない種類のおいしいものをですね、私たちはいただけます。そのことをイエス・キリストご自身が備えていてくださいます。最後に瞑想の言葉をお読みして終わりにしたいと思います。さて、あなたは自分をキリストに捧げたのですから、退いたり、また自分を取り戻したりしてはなりません。ただ日ごとに、私はキリストのものです、私は自分をキリストに捧げましたと言って、聖霊を与えられ、彼の恵みによって支えられるように祈りましょう。己を神に捧げ、神を信じるとき神の子となるのですから、そのように神にあって生活しなければなりません。アーメン。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。